それでは、1、第4回区議会定例会区長招集挨拶。11月12日、高際区長が行った招集挨拶の抜粋、要約です。9月に、区立小学校教員が児童ポルノの動画、画像を所持した疑いで逮捕されました。この事件は、学校教育、教育行政への信頼を大きく失墜させる行為であり、区政の最高責任者として大変重く受け止めています。保護者の皆様をはじめ、区民の皆様に心よりお詫び申し上げます。教員の逮捕後は、速やかに教育長からコメントを発表し、緊急保護者会や臨時校長、園長会などの開催、教職員への指導や校内巡回による不審物のチェック、スクールカウンセラーによる相談対応など、事件の再発防止と児童生徒の心のケアに向けた対策を実施しました。10月には、児童等に対する性暴力等根絶のための対策推進本部を立ち上げました。年内には総合対策を取りまとめ、公表する予定です。断固たる措置を講じるとともに、こうした事案が繰り返されることのない環境づくりに徹し、区民の皆様の信頼回復に努めてまいります。また、区内在住の20代女性が、勤務先のトイレで出産直後の女児を殺害するという大変痛ましい事件が9月に発生しました。尊い命を奪う行為は決して許されませんが、妊娠や出産を迎える女性、特に若い女性の中には、誰にも相談できず孤立し、悩み、苦しんでいる方がいます。本区では、私が副区長在任中から、生きづらさを感じている10代、20代の若い女性を支援する、すずらんスマイルプロジェクトを立ち上げ、区や民間支援団体が連携し、不安や悩みを抱えている方への必要な支援に取り組んできました。しかし、今回の件で、こうした支援の存在が、本当に必要な方に行き届いていない現実を痛感しました。そのため、区内3警察署と連携し、飲食店などのオーナーを通じて、若い女性従業員などに、すずらんスマイルプロジェクトの取り組みを周知することをはじめ、早期に相談できる体制をさらに充実させ、支援が必要な方に向けた有効な発信に力を入れてまいります。11月には、豊島区児童福祉審議会、児童虐待死亡事例等検証部会に対し、発生要因分析と再発防止策検討について諮問しました。専門的な見地からの検証、提言を踏まえ、再発防止策を具体化し、全力で取り組んでまいります。1、民泊条例について。多くの区民の皆様から不安の声が寄せられている本区の民泊への対応については、スピード感を持って検討を進めてきました。9月に条例改正素案のパブリックコメントを行い、263件に及ぶ様々なご意見をいただきました。このうち89件は事業者からのものであり、84日間の営業日数では事業継続が困難、投資回収できない、2から3年の経過措置、激減緩和措置を取ってほしい、既存事業者は適用除外とすべき、など、規制に否定的な意見でした。一方、区民の皆様から寄せられたご意見は、木密地域や境外道路など、本区の土地利用の実態から、第一種と第二種の住居地域、準工業地域も規制してほしい。既存事業者に適用しなければ、問題の解決にはならない。罰則規定の新設、業務改善命令、業務停止命令を徹底してほしい。など、生活環境の改善に向け、規制を求める内容でした。 6月の町会長アンケートにおいても、区域を定め、期間を制限すべき、とのご意見が約9割に上りました。さらに、これまで区民の皆様から、民泊による日々の生活環境の悪化と、改善を求める多くの声が寄せられています。区民、事業者双方のご意見を踏まえ、検討した上で、区民の暮らしを守ることを最優先とし、10月の第2回条例改正等検討会での審議を経て、条例改正素案の見直しを行いました。具体的には、新規設置の制限をかける区域を第1種と第2種の住居地域や、準工業地域まで広げ、実施期間は春休みを加えた120日とすること、条例の適用は1年間の猶予期間を設け、令和8年12月とする内容です。また、改正条例案には、適正に運営していない事業者への指導、勧告、公表の規定を追加し、新たに罰則規定を設け、区域と期間の制限に違反した者に5万円以下の過料を科すなど、事業者への監督権限を強化します。さらに、手続きルールの強化として、開設に関する事前説明会の実施や、海外在住事業者に対する日本国内在住代理人の選定、町会加入に係る協議の実施、トラブル発生時における区民の要請に応じた協議の場の設置など、新たなルールを追加します。条例改正等検討会は、設置を継続し、事業者や管理業者に対する指導、勧告などの状況を報告の上、さらなる取り組みについて議論していただきます。本条例の改正を機に、区の対応体制についても強化し、新たなルールの徹底など、適正な民泊運営が図られるよう、全力を尽くします。2. 物価高騰対策について。1. 食料支援。第2回定例会では、米の物価高騰に対応するため、子ども食堂や高齢者のための誰でも食堂への補助金上限額を引き上げるとともに、様々な困難を抱える若者への食の支援を行う団体に対しても、上半期分の緊急対策として補助を実施しました。現在も食料品の高騰が続いており、区独自の物価高騰対策として、下半期も支援を継続します。さらに10月から、政府備蓄米を活用した支援として、子ども食堂など、区内20の食料支援団体に対し、1トンのお米の配布を開始しました。今後は、豊島区民社会福祉協議会や、区内の食料支援団体と連携し、区民広場を活用した新たな食料支援の拠点づくりを進め、さらに、様々な支援を必要とする方々への支援拠点となるよう、検討を進めます。2. 福祉事業所などへの補助。福祉事業所などへの物価高騰対策として、東京都が支援期間を年末まで延長することを受け、区民にとって極めて重要なサービスが質を落とすことなく提供されるよう、東京都の支援対象とならない地域密着型介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所、私立幼稚園などに対する区独自の支援を同様に延長するための費用を補正予算案に計上しています。3. 豊島区公園等再構築プランについて。165箇所ある区の公園や児童遊園は、その6割以上が1000平方メートル未満の小規模公園で、老朽化した同じような遊具などからなる公園が点在しています。身近に小さい公園が複数ある本区の特徴に着目して、のびのび遊べる、健康、スポーツを楽しむ、くつろぎ、憩える、緑、自然に親しむ、 安全安心を担う。地域交流、賑わいのある。の6つの役割に分類し、各公園などでその役割を分担し、コミュニティの場としての公園や児童遊園となるよう、再構築の検討を進めています。モデル地区には、地域の核となる大きな公園や、浸水施設などの特徴的な機能を有する公園が少ない高田地域、巣鴨、西巣鴨地域、高松、金目町、千川地域の3地域を選定しました。今年3月から開催してきた町会、公園利用者、関係団体へのヒアリングやワークショップでは、ボール遊びや浸水施設が少ない、遊具が同じものばかりで魅力的でない、公園に親しみやすい名前や愛称をつけると良い、といったご意見や、広場や防災イベントができるインフラを整備してほしい、など、具体的な提案が出されました。地域の皆様の思いと期待を受け止め、モデル地区における公園などの機能分担を整理しました。12月には、豊島区公園等再構築プランの素案について、パブリックコメントを実施し、地域の皆様から愛される魅力ある公園へのリニューアルを進めていきます。4. 第3次、豊島区自転車等の利用と、駐輪に関する総合計画の策定について。これまで、今年度に計画期間が終了する第2次総合計画に基づき、自転車総合空間の整備をはじめ、区立駐輪場における幼児座席付きなど、大型自転車が止められる思いやりゾーンの整備や、自転車用ヘルメット購入補助などに取り組んでまいりました。今年度中には、すべての区立駐輪場において、キャッシュレス化が完了します。一方、必要な駐輪台数の確保や、全世代が参加する交通安全研修会の実施、区立駐輪場定期利用のオンライン手続き導入などの課題に加え、利用者アンケートや自転車放置者へのヒアリングなどから見えてくる新たな課題への対応も求められており、自転車の大型化や電動化、電動キックボードやモペットなどの新たなモビリティ、移動手段に対応できる区立駐輪場の整備や、危険な走行を防止する対策なども進めていく必要があります。こうした状況を踏まえ、基本構想を基本計画に掲げた、誰もが使いやすい駐輪場の整備、新たなモビリティに対応した、交通安全の機運醸成の方針に基づく第3次総合計画を今年度策定します。11月中旬には素案として、放置自転車対策や区立駐輪場整備などの止める、交通ルールの遵守などの守る、自転車走行空間を整備する、走る、シェアサイクルを推進する、生かすの4つの視点に照らした基本方針と施策を示します。とりわけ、区立駐輪場の計画的な再整備と管理、運営は、他自治体の例も参考にしながら、効率的な経営、管理手法の導入を図ります。パブリックコメントでの意見を踏まえながら、豊島区自転車等駐車対策協議会での答申を経て、3月の計画策定につなげていきます。5. 高齢者の健康応援について。1. デジタル化による健康事業の展開。11月から高齢者スマートフォン購入費助成事業を開始しました。本事業では、通信事業者店舗など、区内27カ所で、購入時にスマホ教室を受講し、区公式 LINE などを登録していただきます。また10月から、リストバンド型活動量計、ミモリーを活用した介護予防事業を開始しました。この事業は、東京長寿アプリと連動したミモリーを参加者に貸与し、日々の活動量を見える化し、豊島る体操をはじめとした、 フレイル対策事業への参加状況などをアプリに記録することで、活動意欲の向上を図ります。豊島健康チャレンジ事業は、検診受診などの参加ポイントをシールで集める方法で実施してきましたが、今後は多くの区民の皆様、特に働き盛りや若い世代の参加を促すため、スマートフォンアプリに移行し、来年5月から利用できるよう準備を進めています。これらの事業により、区公式 LINE のセグメント配信を活用した、その方のニーズに合った事業を紹介することで、地域に出る機会と事業参加による交流につなげ、高齢者をはじめとした区民の皆様の健康支援を進めていきます。括弧2、ワクチン接種。10月から、主に65歳以上の方を対象に、インフルエンザと新型コロナの定期接種を開始し、対象者には、予診票を送付しています。両ワクチンの自己負担額は、区の補助などにより、昨年度と同額の2500円とし、重症化予防に効果のあるワクチンの早期接種を広く周知していきます。6、教育について。括弧1、授業のデジタル化。豊島区学習環境整備計画に基づき、今年度は、小中学校を12校へ電子黒板を設置しました。授業では子どもたちの学習意欲や積極性を引き出すとともに、教員の負担軽減にもつながっており、来年度中には残る11校の整備を完了します。また、指導者用のデジタル教科書は、区立小中学校に9教科を取り入れました。学校へのアンケートでは、子どもたちへの視覚的な効果が高く、理解度が増すことや、教員の授業準備に効果的との回答が約9割を占めるなど、現場での実用的な活用が見えてきています。引き続き、子どもたちの学習意欲の向上や学びの定着につなげるため、学習環境の ICT 化を一層充実させていきます。括弧2、小1の壁対策。4月から全区立小学校で実施しているおはようクラスは、11月時点で174名が登録し、毎日30名程度の利用があります。7月の保護者アンケートでは、何かあった時に頼れるものがあるだけで安心して仕事ができる、など好意的なご意見が多く、共働き保護者への確かな支援につながっていると受け止めています。お帰りサポートは、入学間もない4月と、日没の早い10月から2月に実施することとしており、児童に付き添うルートの見直しなどの改善を行い、10月1日から全校で再開し、初日から多くの児童が利用しています。児童や保護者からは、日没が早くなり、暗い道を帰るのが怖かったが、安心して帰宅できる、などの声が届いています。児童の安全確保と、共働き保護者の心配や負担を軽減することで、社会的な課題である小1の壁を乗り越えるための支援を続けていきます。括弧3、豊島区不登校対策総合計画について、近年増加傾向にある不登校児童を生徒への支援をさらに強化し、不登校の未然防止や早期発見、対応など支援策を総合的に推進するため、豊島区不登校対策総合計画を今年度中に策定します。本計画では、これまでの対策の拡充に加え、不登校児童を生徒の保護者支援の充実と、区民広場などを活用した地域で支える不登校支援を重点取り組みとして位置づけます。現在、豊島区教育委員会不登校対策委員会で計画の検討を進めており、不登校児童を生徒の保護者を対象として開催した未来豊島ミーティングでいただいたご意見なども反映させていきます。今定例会で計画の素案を示し、 11月からパブリックコメントを実施します。多くの声をいただきながら、より実効性がある計画になるよう、共に作り上げていきます。7、終わりに。11月には、東京2025デフリンピックが日本で初めて開催され、本区からは、レスリングの三浦健吾選手と水泳の久保美奈美選手が日本代表として出場しました。また、デフリンピックに合わせて開催した初心者向け手話講習会では、10代から80代までの多くの区民の皆様が参加しました。12月に開催する福祉健康祭りは、プチ手話教室やパラスポーツ体験を企画するなど、世代や障害の有無を超えた交流を促進することを目的としています。手話言語の普及や、障害者スポーツへの理解を深めるとともに、障害の有無だけでなく、様々な多様性を認め、尊重し合い、区の理念である、誰もがいつでも主役となる街の実現に向けて、取り組みを進めてまいります。以上、抜粋、要約でお伝えしました。